2ページから4ページ、特集、ガールスカウト、茨城県第38弾。今回は、ガールスカウト、茨城県第38弾代表の庭川さんをはじめ、団の皆さんにお話を伺いました。質問、ガールスカウト活動の成り立ちを教えてください。答え、ガールスカウトは1907年に始まったボーイスカウトから遅れること2年、1909年にイギリスで始まりました。その後1920年、大正9年に日本に伝わり、全国各地へと広まりました。第二次世界大戦中、一度活動を休止しますが、1947年、昭和22年、戦後の焼け野原において、日本の未来を担う少女たちに力をつけること、明るい未来を見せることが重要であると考えた女性たちにより、誰の手を待つまでもなく、私たちの手でを合言葉に、ガールスカウト活動は再開されました。2年後には東京にガールスカウト日本連盟日本支部事務局が正式に誕生しました。ガールスカウトが再開された5月22日をガールスカウトの日としています。質問、ガールスカウト茨城県第38弾はいつ頃から活動していますか？答え、2001年4月に発団しました。当時、村議の古舘さんと一緒に八原村一円を回り、地域の皆さんから賛同を得て、30名近いスカウトと共に活動をスタートすることができました。質問、現在活動しているスカウトは何名いますか？答え、コロナ禍で活動が制限され2名まで激減しましたが、チラシ作成やお誘い集会の開催が功を奏し、また教育委員会にも協力を得ながら、現在10名まで回復しました。茨城県内には42の団がありますが、近隣の団の中では多い方ではないでしょうか。質問、1年を通じてどのような活動をしていますか？答え、スカウトは次の3つの柱を活動のポイントとしています。1、自己開発。興味を持ったことに挑戦し、自分で考えて実行する力を身につけます。2、人との交わり。様々な人との交流を通じて、互いを尊重し合うことを学びます。3、自然と共に。野外活動を通じて、命や自然の大切さを身近に感じます。これら3つの柱を念頭に、月に2回の活動を基本としています。田植え、稲刈り体験を通し、みんなで新米を食べたり、スイカ割りや流しそうめんなどの夏休み集会、近隣、他団との交流活動、年忘れ会、クリスマス会、デイキャンプなどを実施しています。その際は子どもたち自らお味噌汁の具を決めたりしています。また、長年にわたる年末の共同募金活動や、関東鉄道常総線、小絹駅車内の座布団寄贈など、ボランティア活動も積極的に行っています。小絹駅へ座布団を寄贈している様子の写真、元気に歳末募金運動をしている写真、デイキャンプでのメニュー決めの様子の写真が載っています。また、クリスマス会で楽しく遊ぶ様子の写真が2枚載っています。質問、今後新たな取り組みとしてどのようなことを考えていますか？答え、今年度新たにプラスチックごみの削減につなげる活動を世界のスカウトとともに実施していく目標を掲げたところです。目標達成時は、スカウトの制服にまた一つバッジが加えられることでしょう。質問、スカウト活動の大切さや 意義などについて教えてください。答え、年代の違う子どもたちが共に活動することはとても大切なことです。集団行動となることから協調性が養われ、時には我慢することも覚えます。成長し大きくなったスカウトは、小さいスカウトたちに寄り添い、信頼されるといったリーダーシップが養われます。質問、活動での課題など、どのようなことがありますか？答え、活動を広げる機会が不足しています。宿泊キャンプをしたくても、市内には宿泊できる施設がありません。以前、県南地区のスカウトと一緒に、筑波山にどんぐりを植樹する活動をしましたが、市内にもそのような整備された里山が欲しいです。質問、スカウトたちに期待することは何でしょうか？答え、大きくなっても活動を続け、スカウトのリーダーになってもらえると嬉しいです。また、リーダーシップの取れる大人になって、社会に出てもらいたいです。質問、お子さんをガールスカウトに入れた保護者の方にお話を伺いました。答え、子どもの意思で参加しました。様々な活動体験が子どもの成長につながるだろうと大いに期待しています。ガールスカウト茨城県第38弾、主に市内小絹地区の高齢者センター小絹 907-1 を活動の拠点としています。活動に興味のある方はぜひ見学にいらしてください。電話090-8643-1861、にわかわまでご連絡ください。本日はお忙しい中、取材にご協力いただきましてありがとうございました。取材者、吉田俊之、牧木無陽子。